はい、おはようございます。今朝また第一コリントに、戻りますが、この7章までは、パウロがいろいろ感じていた問題について彼らに、そのことを立たすように書いていますが、まあ、この7章からは今日からですね見ていく箇所では、いろいろこのコリント教会からの質問に答えているんですね。この手紙の中で、まあ、エペソの町のところにパウロがいます。そしてコリントから何人かがやってきたわけですが、そこから伺ったこと、そしてそこに持ってきた手紙の中に質問がいろいろあったので、この7章以降はそういうことですね。で、まあ、この質問のですね、最初に取り上げるのはこの結婚についてですね。まあ、今日は結婚についての神の御旨ということを考えますが、まあ、今日考えるのはもちろん聖書の教えのすべてではありませんので、もうほんの一部になりますけれども、まあ、特にですね、彼らが質問したことに対してパウロが答えております。神様がですね、私たちの、人生においていろいろ、なんて言いましょうかね、その、まあ一番こう良い、まあ、良いというか恵まれた人生を過ごすように願ってますので、まあ、結婚についても見旨がありますね。325ページ第一コリント7章のまず1節から、5節までお読みします。325ページ第一コリント7章1節から、5節までです。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし、不淫行を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに先進するために、合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのならば、というのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。ここまでですね。まあ、後で他も読みますが、まあ、この聖書というのは非常にですね、実践的なものでもあり、私たちの家庭における関係や、周りの人との関係においてもいろいろ教えておられます。今日のですね、まあ、結婚についての神の御旨ということですが、まず背景をですね、少し語ります。まず背景としてはローマ帝国での結婚観というねことです。どういうようにこう結婚を考えていたかっていうことですね。で、それを簡単に申しますと、めちゃくちゃでした。非常にひどい状態ですね。まあ、特にそれはローマ帝国はギリシャによって影響されて非常にこう乱れているわけですね。しかもこのコリントの町はというと、 ローマ帝国の中でも最もあるいは乱れていたというような町でもありますね。性的にですね、罪深い乱れた町ですが、でまあその当時の結婚をしてもですね、かといって他の人とは関係が持てない、性的関係を持てないのではないというような感覚でもあったんです、当時。まあ、今日もそういうようなこともまあ感じますけど、まあ、そのように非常に乱れてましたね。まあそういう中では例えば同性愛、売春、まあ前回見た時には不貧困ですね、目かけなどなど、いろいろな形で乱れてました。まあ、今日と違う点ではあるとすれば、当時の社会では2割ほどの人は奴隷だったわけですね。そう言われてます。まあ、はっきりちょっとわからないんだけど、そのぐらいだろうと言われてます。ローマ帝国の2割ほどが奴隷であった。まあ、奴隷というのは戦争に負けた人が奴隷になったりとか、あるいは借金があればそれに売られたりとか、いろんな形で犯罪とかね、いろんな形で奴隷になりうるわけですね。そしてその奴隷の結婚というのは、まあ当時の表現では、天と同居という、まあだからなんていうか、こう正式な結婚ではなく一緒に住むというね、まあそれはご主人の許可によって一緒に住むということで、まあそれがあのまたそういうふうに取り除かれることもあります。まあ一人がどっか売られたりとか、あるいは分け主人の方でね、分けるようにするとかいうようなこともあったわけです。貧しい人はお金がないので正式に結婚もできなく、まあ言うならば、まあ、事実婚とかね、そういうような、結婚のようですね、でしたね。まあ1年も一緒に住めばそれが結婚とみなされるようなことでした。また当時ですね、特に貧しい家庭であれば、まあ女の子を結婚相手に売るようなね、そういうようなことも多かったわけです。なので、とてもいろんな意味で大変でしたね。まあ、唯一裕福な人ぐらいが正式に結婚をするような感じでしたが、まあ、さっき言ったように結婚したからといって、まあ、その人にのみ、まあ、そういう性的関係を持つかというとそうでもなかったので、非常にこう乱れた状態ですね。でまあ、そういう中でこのコリント教会からの結婚についての質問があったわけですね。なのでこの7章の1節には、さてあなたの手紙に書いてあったことについてですが、というこのように始まってますね。コリントの町もですね、この教会にいろんな方々がいたはずです。当時の多くの教会には、奴隷もいれば、主人という身分の者もいれば、貧しい人も裕福な人も、まあ、いたわけです。でましてやそういう、こう乱れた、社会の中で育っていきますと、そのような中では、結婚観というのが非常にこう、まあ、よろしくないことが多いわけですね。まあ、しかも奴隷であれば、ある意味やむを得ずそういう目に遭っているわけでもあるわけですね。まあでもそういう中でこう救われているものは、この結婚についてパウロに問いかけるわけですね、聞くんですね。でどういう質問だったかというのははっきりこう分からないんですが、ただまあこの一節から感じるのは、男が女に触れないのは良いというふうにこうパウロが言っておりますが、まあこの触れるということは、性的関係を持つというような意味合いですが、まあすなわちそういうように、まあ関係を持たないのがいいんですかという質問があったんでしょうね。でまあ当時ですね、 禁欲主義というね、禁欲主義というのがある意味どの宗教にもつきものですね。禁欲主義というのはどの宗教にもありますが、キリスト教にもの中にも出てきますね。で、そういうような意味合いで、その結局クリスチャンは、そういう男女関係を持たない方がいいんでしょうかねっていうような質問でもあったようですね。そう感じます。はっきりわからないんだけど、そういうような感覚がさらに増えて、例えば教会歴史を言えば、1123年頃、このパウロが書いてから1000年以上経ってますけども、カトリック教会では、神父が結婚をしてはならないという、そういうふうに決めたんですね。というのもそういう禁欲主義からの影響ですね。コリント教会には確かにいろんな問題がありますね。でも今日のこの箇所の一ついい点を紹介したいと思います。コリント教会についていいことってなかなか紹介しづらいんですけど、いいことがあると思います。それは何かというと、このように質問することです。パウロにですね、すなわちクリスチャンとしてはどうなんですかねっていう、これでいいんでしょうか、この方がいいんでしょうかっていう。で、これから7章以降いろんな質問があったので、そのような意味ではそれは良かったと思いますね。確かにいろいろ問題がありますが、でも本当に何が正しいんだろうねっていうふうに思ったり悩んだり、あるいは聞いたり、そして主の御旨を知りたいというね、ことにおいては良かったと思います。真似してはならない面はいろいろあると思います、コリント教会のね。でもその神様の御旨を知りたい、神様を喜ばせたい、何がいいんでしょうねっていうように質問をすることはとても参考になると思いますね。私たちもきっとそうすべきですね。神様の御旨は何だろうとこう思いながら、それを知りたいというね、ことは大事ですね。で、そんなことでこのパウロがこれからその今日の箇所では、この結婚についてね、答えています。さっきも一節読みましたが、その、質問に対しての答えとしては後半部分で一節、男が女に触れないのは良いことですと、そういうことでいいんでしょうかということに対して、それは良いことですとパウロが答えているわけですね。この時のパウロ、その以前はちょっとはっきりわからないんですが、この時点でのパウロには妻はいなかったんですね。それはこの箇所からもわかるんですが、その7章の7節8節あたり読むとこうありますね。私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に、結婚していない男ややもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。私のようにというのですから、未婚のままということですね。後でこう分かるわけですが、もっとはっきりしているのがこの、9章の5節ですね。第一コリント9章5節ですが、このようにありますね。329ページ。私たちには他の人、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れ歩く権利がないのでしょうかという、ね、ことです。権利がないわけじゃないんですが、その妻がいないんですね。パウロには妻がいないということです。ここでそういうような問いかけしてますが、 ですからこのパウロも、まあ、バルナバもここに他のところで名前が出ていますが、まあ、バルナバにもいなかったようですね。ということでですね、まずパウロは自分には妻がいない、そして、私の願いというのは全ての人が私のようにという、まあ、ですからそういうことはいいことだということを、まあ、この一節はまさしく男が女に触れないのは良いことですというように、まあ、言っておられますが、しかしその二節を見ますと、しかし不貧困を避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女はそれぞれ自分の夫を持ちなさいとあります。なのでこのパウロにとっては良いことですし、人によっては良いことですが、まあ、しかしながら全ての人のためではないと、人によってはこれは良くないと、すなわちまあそういうような書き方ですね。そのさっきも8節まで読んだんですが、9節も読むと、しかしもし自制することができなければ、結婚しなさい、情の燃えるよりは結婚する方が良いからですと、まあ、すなわちそういうようにこう人によってはですね、この独身のままでは良くないと、まあ、パウロはそうなんですけど、そうではないということですね。で、まあ、7節では例えばこのことについてパウロがそれを賜物と呼んでますね。神様からの賜物。しかし後半部分ですね、しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。まあ、それぞれ違いますよっていう賜物によってということですね。で、まあ、特にこの独身についての箇所は比較的最初の部分が少ないんですね。で、むしろこの結婚について書きますので、それは今日見ますが、まあ、25節以降から処女のことについてという、まあ、ここからですね、まあ、未婚というかこう独身というかそういうことの話が出ますね。むしろそれはまあ後で、まあ、後でって今日見ませんがね、他の機会に見ますが、まあ、ですからこのパウロはには妻はいません、そしてそれはパウロにとっては良いことですが、まあ、しかしまとめますと、全ての人にはそうは限らない、そうとは限らない。まあ、そもそも聖書の結婚観というのはどっちかというと良いことですね。すなわちそれは神様が創造主としてアダムとエバを作られ、二人を合わせて家庭が始まっていますね。子供にも恵まれて、まあ、それが神様からの恵みとして良いこととして聖書はそういうように結婚を考えているわけですね。なので、まあ、ここに2節にあったように、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女はそれぞれ自分の夫を持ちなさいというのが、これがむしろね、普通だろうと思いますね。すなわち結婚は神様からの賜物なんです。まあ、さっきパウロがそういう独身の自分の生き方は神様からの賜物ですってこう言っているんです。確かにね。でもそれだけが賜物ではないんです。結婚も賜物ですね。で、まあ、結局パウロの書き方を読むと、もしかしたらその独身が一番いいんだというふうに感じるかもしれません。まあ、ある意味パウロはそう言っている面もありますが、まあ、しかし、それだけではないんですね。この2節にあるようにそれぞれが、妻夫を持つようにというように紹介しています。で、特にこのところでは不貧困を避けるためというふうに、言っているわけですね。で、しかも、まあ、このコリントの学びを前回した時には、例えば6章の18節では不貧困を避けなさいとこう言っていますので、まあ、そのためには、 まあ、結婚っていうのは大事ですよ、一般的にはですね、大事ですよっていうことが一つ挙げているわけですね。で、まあ、この続けて読んでいきますと、まあ、さっきも読みましたが、3節4節ですね、見ますと、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです、とこういうふうに言ってるんですね。まあ、少しこういう話をするのがね、難しい面もありますが、まあ、もちろんこれはそういう性的な関係を中心に考えて言っておりますが、まあ、他の面でもですね、いろんな面でこう夫妻との関係は密接な関係であり、まあ、そういう意味ではもしかしたらこの質問の中には結婚している同士も、そういう禁欲主義的にこういう性的関係を立たすべきかというそういうことも聞かれていたかもしれませんね。まあ、でもそういうことは違いますとパウロ言ってます。まあ、唯一そういう場合はこの5節にありますね。互いの権利を奪い取ってはいけません、ただしという、ね、祈りに先進するために、合意の上でしばらく離れてまた再び一緒になるというのなら、構いませんということですね。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためですというふうに言ってますね。で、まあ、ですからこの祈りや断食の時に限ってそういうようなことになるかもしれませんと、そういうことも可能でしょうとこういうことですが、まあ、しかしそれはいくつか条件がありますね。それが互い、ごめんなさい、それは、そうですね、合意の上でしばらくと離れて、だからずっとじゃなくて、まあ、そういう特別な期間中に、まあ、祈りと、断食の中でそれも一つ可能ですねっていう話です。まあ、しかもこの6節にあるように、以上私の言うところは容認であって命令ではありませんと、容認であって命令ではない、すなわち、まあ、そういうことが許されますよということで何もそうしなくちゃなりませんよと私は言ってませんよというこんな話ですね。まあ、なので、命令ではなく、まあ、許されるということですね。まあ、ですからそういう意味ではこういう聖書の中で結婚夫婦の在り方というのは神様がその在り方を、まあ、良しとして、まあ良いこととして、いるわけです。さあ、そしてその続きになりますね。まあ、さっきは7節8節9節など見ましたが、まあ、これは後でまたね、もうちょっとこの25節以降の中でいろいろ見ていきますけれども、10節の方に進みますね。次に、すでに結婚した人々に命じます、命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけませんとありますね。で、11節も、もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。こういうように、まあ、今度は結婚とこの離婚ですね、離婚についてですが、まあ、ですから一般的には離婚をするなということですね。そういう話ですね。結婚している、まあ、この兄弟姉妹は、まあ、一般的には基本的な姿勢としては、 離婚するなということですね。で、まあ、この10節では次に、まあ、このすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主ですというこの表現ですね。これはですから、まあ、イエス様がお話になった部分をパウロがそのまま紹介しているので、まあ、そのように言っております。でそれが特に12節と比較するとちょっと違うわけですね。12節にありますのは、次にその他の人々に言いますが、これを聞いたのは主ではなく、これを聞いたのは主ではなく私ですと。まあ、ですからこのこれから、まあ後で読みますけどもね、この12節以降の話はイエス様からパウロが直接伺った話ではないんです。でもパウロが、聖書の教えからはこうだろうなっていうふうに話してます。まあ、10節と12節以降の違いですが、まあ、イエス様のこの教えですね、ちょっと一箇所、まあ、あの福音書それぞれにありますが一箇所だけ見ますけども、まあ、マタイの19章の6節ですね。19章の6節から見ますと、こうありますね。38ページになりますが、マタイの19章6節ですね。それでもはや二人は、ごめんなさい、じゃあ5節から読んだ方がいいかもしれませんね。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神から結び合わせられたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ、離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなのでその妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも、不貞のためではなくその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。まあ、こういうようにイエス様が言っておられますが、まあ、きっとこういうような箇所からですね、言っておられます。パウロがこう引用してるんですね。まあ、すなわち、当時ですね、イエス様はどうしてこんなに厳しく話しているかといえば、ユダヤ人の社会でも非常にこう結婚観が緩くなっていたんですね。まあ、そのギリシャの影響かローマの影響か、まあ、分かりませんが緩くなってまして、そして結局こういろんな理由で、まあ、どんな理由でもいいというようにこう離婚していたんです。まあ、もう気に入らないと、ようなね、まあ、何でも何かあれば、まあ、離婚していたんですね。でそういうことについて、そういうような考え方に対してこのイエス様が、まあ、本来そうではないと、ね、こう言っておられますね。ですから、まあ、本来離婚というのは神様の御旨ではないわけです。まあ、もちろん、この第一コリントに戻りますと11節にあるように、もし別れたのだったらというフレーズもありますからね。まあ、こういうこともあるわけですね。まあ、本来の身旨ではないにしろ、時にはやむを得ない事情もいろいろあるわけですね。ですから少なくともその離婚を軽く考えてはいけませんが、神様はそう考えていませんけど、まあ、本当にどうしようもない事情の中でそのようになることもあるわけですね。 ですから私たちクリスチャンは結婚についてどう考えるべきかといえば、それはこの世から習ってではなく、神から習って考えるべきですね。神様が家庭を築き、計画され、結婚を計画され、夫、妻とのこと、子供も与え、家庭を祝福するように神様は考えておりますので、まあ、私たちが、パウロの住んでいたこのローマ帝国の時代のようにですね、軽く考えていけませんし、まあ、今日も比較的そういうような感覚ですから、世の中にですね、私たちは流されてはいけません。まあ、そういうように、まずはですね、一般的には離婚をするなという話がありましたが、まあ、もちろんそういう場合にはということを説明を加えています。そして12節に進むと、今度ちょっと話が違いますね。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。まあ、さっきもちょっと触れましたね。信者の男子に信者ではない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信じていない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけませんという、まあ、まずそういうことですね。まあ、当時もよくあったことですね。一人の、 この結婚の中で一人が未信者ということですね。まあ、もちろん聖書の教えからすると、信者は信者と結婚すべきです。これはもう大前提ですが、まあ、いろんな事情でそういうことにならず未信者と結婚してしまう場合もあります。まあ、中にはね、結婚した当時は2人とも未信者で、後から1人が救われるとかいういろんなケースがもちろんあるわけですね。まあ、なのでそういうような中でですね、パウロが話しています。まあ、ちなみにこの信者が信者と結婚すべきということは、まあ、いろんな箇所で覚えますが、この7章39節にも、まあ、後で、まあ、今日は見ませんが、後を違う礼拝で見ますけれども、独身への勧めの中には39節ですね、妻は夫が生きている間は夫に縛られています、しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります、ただ主にあってのみそうなのです。主にあってのみというのは、すなわちその夫、まあ、相手も主にあるもの、 すなわちクリスチャンということですね。主にあるものという同士が結婚することは自由ですよっていう、こう話ですね。まあ、ですからそのように私たちも、本当にこう祈るべきですね。主が私たちを導くように、信者同士が結婚するようにということですね。まあ、しかしすでにですね、まあ、ですからごめんなさい、まだ未婚であればそのように祈るべきですね。本当に信者が与えられるように、そういうように2人とも主を信じ愛し頼りにし、こう共にそのような中で歩めるように祈るべきですが、まあ、でもこのパウロはここで話しているのはそういう人たちではないんですね。何かの事情で、まあ、夫や妻が、まあ、自分は信者だけど夫や妻は違うというような方々ですね。でも、もしかしたらこういう質問もあったのかもしれませんね。妻は未信者です、それでいいんですかっていうね、まあ、なんていうか、そのまま結婚していいんですかっていうような質問があったのかもしれませんね。まあ、そういう中で、まあ、そういうものとはもうね、離婚すべきだというふうに勘違いしていたのかもしれませんね。わからないんですが、でもそうじゃないとパウロ言うんですね。そうではありません。その方が一緒に住むそのことを承知してあれば、まあ、離婚 しないようにというように進めるんですね。で、まあ、もしですね、今日例えばもうね、未信者と結婚しました、ちょっと残念に思いますというような方でもですね、まあ、離婚が解決じゃないんです。もう結婚していますから、そういうように離婚して直すようなものではないんですね。さあ、でも14節って非常に面白い言葉ですね。まあ、なぜこう離婚しないのかっていう理由をここに挙げてますが、なぜなら信者ではない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められておるからです、いるからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。じゃあどういう意味かなっていうことですよね。まあ、簡単に申しますと、神様がそういう家庭をも祝福しますよというね、顧みて祝福してくださいますよという話だろうと思いますね。意味しないことをちょっとはっきり言えばですね、この清められておりますというのは、まあ、例えば信者のと結婚したからといって自然にその人が信者になるということはもちろん違いますよね。そういう話じゃないんです。そういうような清めじゃないんですね。あるいはまあ子供たちもね、まあお母さん、まあ、お父さんでもいいんですけど、クリスチャンだから子供がそのままクリスチャンだという、まあこれも違いますよね。だからまあこれはじゃあどういうことかというと、まあ、さっき言ったように神様がそういう家庭も顧み祝福してくださるということですね。まあ、しかもこう16節見ますと、こう別れる場合には15節に出てますが、まあ、15節16節見ましょうかね。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば離れて行かせなさい。まあ、この場合はですね、違いますよね。さっきは一緒に生活をすることを承知していた、まあ、良しとしていた。でもこの場合はもうね、君はクリスチャンになったからもう嫌だって言ってね、いる場合はもうそれを、じゃあ離れるのを任せなさいと、ね、いう話ですね。そのような場合には信者である夫あるいは妻は、縛られることはありません。神は平和を得させるようとしてあなた方を召されたのです。で、16節も、なぜなら妻よ、あなたの夫を救えるかどうかがどうしてわかりますか。また夫よ、あなたの妻を救えるかどうかがどうしてわかりますかということで、まあ明らかに救われてないんですよね。で、こうそれことが、まあ、そういうようにきっと祈りますよね。それは大事ですよね。私たちは愛する家族の救いのために祈りますが、でも、そうとは、そのすなわち救われるとは限らない。まあ、ですからそういう意味では、少なくてもこの清められているっていうのはそういう救いを意味しませんね。いや、神様がそういう家庭をも、まあ、喜ばれると、そういう家庭をも祝福し、良いこの結婚を願っており、その家庭を祝福しようとし、あるいはその子供たちも祝福しようとしているという、まあ、こういうようなことだろうと思いますね。まあ、そして最後になりますが、この15節、さっきも読みましたが、まあ、この場合は、未信者の伴侶ですね、未信者の伴侶が、離婚を願う場合はどうすべきかというのはさっきも読みましたが、まあ、その場合にはお任せしなさいと、ね、それを、ことに反対することはありませんということなんですね。まあ、信者は自ら求めませんが、しかしそれを、その伴侶がね、未信者の伴侶がそう願っているとすれば反対はしないということですね。まあ、ここでパウロがですから、まあ、いくつか、まあ、問題点というか結婚における問題点を取り上げて、 そしてこの語ってますが、結婚というのは非常にややこしいものもありますね。ですからこの全てがここでパウロが網羅していないんです。まあ、中には例えばですね、危険な結婚もあるかもしれませんね。いろいろとこう暴力、言葉やあるいは体に対する暴力とかね、あったりします。そうすると危険な面もあるとすれば、まあ、いろいろな意味でこう話が変わりますよね。まあ、すなわち結婚の中にはもうピンからキリまでのさまざまなことがありえます。あるいは神様が喜ばれないことからもあるので、まあここには全て網羅していないんですね。そういういくつかの例を挙げておりますが、まあもちろん、基本的に言うとすれば、神様は結婚というのはとっても大事に思っていますので、私たちもそれを軽く考えてはいけません。まあ、今日はですね、結婚についての神の御旨というのを見ました。ちょっとねこういう7章のような箇所、難しいですね。私もそう感じます。でも、まあ、この7章のね、最後までそういうのがいくつか出てきますが、まあ、今日もねパウロの当時も結局ですね、一番の問題は結婚ということを非常に軽く考えていた人たちです。そういう社会ですね。で、クリスチャンは主を信じる者は決してそんな風に考えてはいけません。まあでも逆にもね、例えばそういうことですから、禁欲主義ね、もうじゃあそういう関係を持たないようにしましょうというね、そういうこうルールを作るというのも解決ではないということですね。まあ、ですからそのように本当に私たちは神様と親しく交わり、親しくこう、関係を持ち、それも日頃の人生、家庭においても、夫婦の間も、子供、親子の中でも、あるいは兄弟姉妹、同じ家庭の中、兄弟姉妹の中でも、まあ、そういうようなことが大事ですね。神様が私たちの家庭を大事に思ってます。そしてそれを祝福しようとしておられます。なので御旨もあります。まあ、今日は特に子育てについては一切触れていないんだけど、そういう箇所ももちろんありますね。今日はむしろ夫婦関係でしたが、まあとにかく本当に神様が家庭が祝福されるように、いろいろ私たちに御旨を示しております。まあ、でも何よりも私たちは神様を最優先しながら生きるということが大事だろうと思いますね。それは夫婦の間も子育てにおいても神様を大事とするということは、まあ一番ですね、大切なことだろうと思いますね。まあ、このようにこのコリント教会の兄弟姉妹たちが御旨を知りたく手紙の中にパウロにいろいろ聞きました。で、私たちもね、神様の御旨は何だろうと、そういうような日頃からね、いろんなこう直面する問題について、求めましょう。それは大事ですね。そして、まあ、家庭においてもそれをぜひですね、御旨に沿った家庭を築こうとですね、主の御助けをいただきながらお使いしていきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこのように、少し難しい箇所でしたが、夫婦の関係、そして、パウロに書き送られた質問に対する答えもありましたが、どうか私たちも、この住む社会、その世の中の影響もいろんな形で受けがちですが、それよりも、本当に主の御旨を優先し、主の御旨の中に 私たちも歩めますように、そしてその夫婦の間も家庭の在り方も子育てにおいてもさまざまな面でそのようなことができますように、どうか導いてください。必要な知恵と力もお与えください。今日、集まっている一人一人のご家庭の上にも主の豊かな祝福があるように心から願います。どうか顧みてください。この祈りを主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。